1.5 要援護者避難支援は、要援護者を見取り室、遺体安置所へ誘導することになりかねない。要援護者支援の理想は向こう三軒両隣です。それが叶わない場合は福祉避難所での支援となりますが、福祉避難所は要援護者の方々が命を失わないようにスペースがあり、支援できる人がいて、支援する方法とそのための備品や備蓄が必要です。要援護者支援とは、要援護者の被災生活を支援すること。要援護者避難支援とは、危険な場所から安全な場所への避難を支援すること。この違いを理解してください。要援護者支援の仕組みができていない場所への避難支援は、看取り室、遺体安置所への誘導となりかねません。 1.6 ディグとハグとでちぐはぐな防災訓練。1、ディグとは、避難所までの安全ルート発見の訓練ではない。災害図上演習、ディグとは、地域住民みんなで地域の地図を囲み、1、被害を予想し、2、課題を見つけ、3、改善策を検討する図上演習です。本来は地域の予防対策や初動対応、救出救助、初期消火などがテーマですが、避難所までの安全なルートの検討で盛り上がっているのが現状です。避難所を必要としないまちづくりが本来の目的です。 DIG ディザスター、災害、イマジネーション、想像力、ゲーム、ゲームの略称。2、ハグは、居酒屋排斥システムになっていないか。ハグは、収容避難所の平面図と各種のカードを用いて、避難所開設から運営を模擬体験する演習です。それぞれ事情のある避難者への配慮など避難所運営に関する基礎を学ぶことができますが、あくまでも避難所運営の基礎です。収容定員を大幅に超える事態や、元気な方が我先に殺到し要援護者が遅れてくることなどは考慮されておらず、早い者勝ちの排斥采配になりかねません。そもそも防災イコール避難所を必要としないで済むことを忘れないようにしてください。 HUG H 避難所、 U 運営、 G ゲームの略称。3、クロスロードはどちらでもいいことに意義はあるのか。クロスロードは、被災後に人数分用意できない食料を配るか否かで代表される、さまざまなジレンマと対応を考え学ぶことができるゲームで、阪神・淡路大震災での自治体職員の体験に基づき、避難所運営などの対応において状況に応じた柔軟な考え方を身につけることを目的としています。一方、予防などの事前対策は対象ではなく、ベストの危機管理は危機に陥らないことで、クロスロードを必要としないことは含まれていません。また、災害に関しての人生の最大のテーマである時間とお金をかけて安全な場所に丈夫な住宅を構えますか、それとも時間とお金は別の楽しみに使いますかも含まれていません。4、子どもたちのお泊まり訓練とは、収容所の利用推進なのか。収容避難所または指定避難所とは、災害で自宅を失った方々が頼らざるを得ないところで、強制労働はありませんが収容所です。収容所のお泊まり訓練で防災力が上がるでしょうか。自宅の被害をなくして停電、断水、ガス供給停止の中でも避難所を頼らずに自宅で生活できる備えこそ防災です。避難所暮らしを体験するとすれば、阪神淡路大震災や東日本大震災での悲惨な状況を体験者から教えてもらい、被災者にならずに済むことの大切さを学び、被災者にどのような支援活動が必要かを学ぶ訓練が良いと思います。過酷な避難所生活体験とは、畳1畳のスペースに2人が寝る、床に毛布1枚を敷いただけ、枕はない、水道は使えない、飲料水は2人で 500cc1 本、紙コップ1個、夕食はおにぎり半分、朝食も同様、トイレはプールから水を汲んで流す、または仮設トイレ。体験後の子どもたちへの質問は、1、被災者にならないためにはどうしたらいいか、2、被災者にはどんな支援が必要か、このような質問になるでしょう。 5. トリアージ訓練とは。元来、トリアージとは、戦争での医療対応力が限られた野戦病院において、戦場に復帰できる負傷者を優先し、見捨てるべき重篤者を選別する仕組みから始まりました。災害時においては、治療に手間のかかる重篤者、黒タグを選別、見捨て、助かる可能性のある重症者、赤タグに医療リソースを当てる仕組みで、災害医療のプロの世界の話です。市民レベルでは、まずは、負傷者を少なくして、トリアージをしないで済むようにすることが防災です。次に、市民レベルで、トリアージ、市民トリアージが必要だとすれば、病院の混乱、負傷者殺到を軽減するために、軽症者を病院に送らないための判断です。市民レベルと医療関係者のトリアージは目的が異なります。1.7 人は危険なところに住みたがるのか。昔から稲作は河川の氾濫原で行われてきました。漁業は海です。川や海は物流の大きな手段で、それが交わる河口付近に港ができ、位置が立ち、多くの人が住むようになり、町が栄えました。工場は物流が便利で働き手が多い町の周囲にでき、さらに人口が増えると山を削り、谷を埋めて住宅地が開発されました。危険なところを選んだのではなく、生活できる便利なところを選んだ結果です。 1.8 今起きたらを考えて未来に向けて生きる。 1. 次の世代のための町づくり。地域のリーダー、町会役員などは一般に高齢者が多く、防災研修会で住宅の耐震補強や高台移転を働きかけても反応は鈍いです。追い先短いしという声が出ます。しかし、子や孫など次の世代のためにどんな街づくりが必要かをテーマとすると議論が始まります。地震に強い街づくりや高台移転には時間がかかりますが、3.11 を目撃した大人の責任は、意識が風化する前に次世代のための計画を立てることです。義務の究極のテーマでもあります。 2. 未来に向けた防災授業。海に面した多くの学校で津波避難訓練が実施されています。今起きたら高いところへ避難は正しい。しかし、南海トラフ地震発生まではまだ時間がある可能性が高い。逃げるだけの教育は危ない故郷を天然に見捨てることにつながります。怖いだけの防災ではなく、豊かな自然だから時に牙を剥く、次の災害まで20年あるとしたらの視点を人生に織り込むことを伝えたい。豊かな自然は時に牙を剥く、だから予防対策と発災後は良き支援者になることがテーマです。